9月30日は
ポッドキャストの日。
隊長さーん、体調の悪い隊長さーん、愛媛県在住の体調の悪い隊長さんいらっしゃいますか？聞いてますか？キューベースが今なら半額らしいですよ。アップグレードするなら今ですよ。9月8日更新 DY のパルベライズビート第781回目。皆さんどうもこんにちは。 DY のパルベライズビートへようこそ。今週もアクセスしていただいてありがとうございます。パーソナリティの DY です。先週のね、水か木ぐらいに僕この情報を目にしまして、あ、珍しい、キューベース半額だってって思って、でまあいろいろとこう見ていくとですね、どうも5年ぶりらしいです。めったにこういうダウソフトって半額セールみたいなのやんないんでね、ソフト新車とかはね、よくやるんですけど、この本体というか、音楽を作る部分のソフトの半額ってなかなかないので、隊長さん聞いてますか？半額らしいですよ。どうだっけね、と思って。ね、キューベースをおすすめして、で、まあ、オーディオインターフェースと一緒にこう、お買い上げをしたっていうところは、記憶にあるんですけど、グレードなんだったっけね。真ん中ぐらいまで上げてたんだっけ。プロフェッショナルまで半額ですよ。どうですか。多分クロスアップというか、なんかクロスグレードか、なんかそういうのもあるんじゃないかなっていう気はするので、いかがですか。はい、以上お知らせでした。さあ、ということでですね、なんか蒸し暑いですね。夏は戻ってきやがった感じがしておりますけれども、まあ、それでもね、朝晩は秋の虫の声がね、聞かれるようになってまいりました。皆さんいかがお過ごしでしょうか。そろそろ15夜ですね。15夜とは思えないぐらい暑いですけど。はい、ということで今週も楽しくお届けしていきます。パルベライズビート、最後までよろしく。
平成の落とし物見つけた。夏色の恋、キラキラ、ほんのり甘酸っぱい恋の記憶、みなさんにはありますか？ DY フィーチャリング夏木ガリン、夏色の恋。各種デジタルミュージックストアおよびサブスクリプションサービスより販売配信中。神様、今年の
お知らせ。はい、番組最初はお知らせです。ちょこちょこね、お知らせがあるので、やっていきたいと思いますが、まずですね、先ほど CM でも聞いていただきましたが、DY フィーチャリング夏木かりんの、夏色の恋ね、こちら、絶好調リリース中でございます。サブスクとかで、お聞きいただけますので、よかったら、応援してくださいね。あとダウンロードもね、いただけますので、よろしくお願いします。はい、それからですね、夏木かりん関連で、YouTube とニコ動にですね、熱帯夜ガールズサイドのかりんバージョンをアップしてます。お聞きいただけたかな。先週チラッと言ったんだけど、どうですか？エロいでしょ？ね。いや、僕もびっくりしちゃった、これ出来上がった時に。こんなできるんだと思って。ね。ちょっとびっくりして。チョッパーさんにね、昔トガンフェスで歌ってもらったバージョンがベーシックになっていて、で、ちょこちょこ音も足したりとかはしてるんですけれど。いやいや。ね、まあ、まさにエロ砂漠発熱帯夜という感じで、チョッパーさんだけじゃないんですけど、生の人間なんて言ったらいいの、なんか、人にここまでのことを要求するっていうのは結構ね、僕も恥ずかしいものがあるので、ね、AI 様々でございます。やばい、やばいね。ここまでやれるようになっちゃったよ。やばい。ね。なかなかですよね、これね。はい。よかったらその辺もご堪能いただいて。本当にね、想像以上のものができちゃって、 ちょっとこれ、なんて言うんだろう、クリーンな音声で聞かせるのは、ちょっと抵抗あるかなっていう箇所までできてしまったので、そこはビットクラッシュで歪ませたりとかしたんですけどね。はい。よろしければ、聞いていただいて、よかったら高評価とか、押していただけると嬉しいな。ニコ動がさ、やっぱ僕が知らない間にいろいろこう、発展してまして、いいねとか、できるようになってましたね。久しぶりに、なんか、ニコ動に動画上げたんですけど。うん。で、その YouTube ニコ動で言うと、明日です。9月9日。日付が変わった瞬間ぐらいに、もう一丁、新曲をドロップします。はい。こちらもね、オリジナルなんですけど、夏木かりんで、18歳という曲です。なかなか面白い曲になったんじゃないかなと思っております。で、今回この18歳に関しては、一枚絵ではなくて、ちょっとスライドショー的な、感じで、凝ったことをやってみました。できてるかどうかは正直わからないけど、やってみたので、よかったらこちらもね、高評価とか、いいねとか、チャンネル登録とかしてもらえるとありがたいなと思ってます。で、これからもね、夏木かりんではオリジナルをね、作って、こんな風に、動画で公開とかいう形を撮っていこうと思うんですが、YouTube では、オリジナルの公開は、しばらくはなしにしようかなと思っていて、主に YouTube は、白八幡チャンネルの方は、カバー曲とか、そういったものを、アップしていく。で、ニコ動に関しては、オリジナルをアップしていくという形を取っていこうと思っています。はい。そういうふうに、住み分けをしていきたいと思う。で、曲数が集まればね、いずれ夏木かりんでもアルバムをとは思っているんですけど、まだそこまでね、曲数がないので、あれですが、そういうことも考えているので、ちょっとだけね、ニコ動は会員登録しないと、曲が聴けないというか動画が見れませんので、ちょっとだけ皆さんにパワーを使っていただくことにはなりますけれども、その点ご了承くださいといった感じでございます。では、お知らせ以上です。ここでね、一曲聴いていただきたいと思いますけど、その今 YouTube で公開中の、バージョンで聴いてください。DIY フィーチャリング夏木かりんで、熱帯夜ガールズサイド。
走って飛ぶ熱帯夜すごいでしょ、そうそう。
ここがね、ここがエロいんだよ。ここが。はい、お送りしているのは、DY フィーチャリング夏木かりんで、熱帯夜ガールズサイドです。しつこいようですけども、YouTube とニコ動で現在公開しています。よかったらチャンネル登録と、高評価と、まあ、いいねとか、マイリスト登録とかしてもらえると嬉しいです。応援よろしくお願いします。CM! も世界も音楽すべてのものは変異する DY フォースアルファバリアントコレクトパラビの広場。はい、続きましてはパラビの広場のコーナーです。番組宛てにリスナーの皆さんからいただいたメッセージを紹介しております。さっき言い忘れたんですけど、動画にね今回してますやん、曲を。で、まあ、イラストもねつけてますやんっていうところで、熱帯夜からですね、マイクロソフトの Bing っていう検索エンジンがありますやん。で、その Bing のイメージナビゲーターっていう、まあ、AI の画像生成機能があるんですよ。それを、使ってます。はい。AI 様々やね。本当ありがとうございますっていう感じなんですけど。まあ、ただ、一応、夏木かりんっていうワードは入れて画像を生成してもらっているんですけど、だから、Bing 的に、この画像を動画にね、登場している女の子は、夏木かりんのつもりみたいです。なんだけど、まあ、似ても似つかないっていうふうに、とある方からは言われたので、まあ、ビングは夏木かりんっていうふうに判定してるけど、皆さんは、なんだよ、夏木かりんじゃねえじゃんって思ってるかもしれない。うん、そこは許して。お願い。文句を言うならマイクロソフトに言ってください。まあでもさ、ありがたいっすよ。ね。こうやって今までさ、僕、あれよ、YouTube に動画上げるときに、やっぱね、画像どうしようってすごい悩んでたもん。で、今までもさ、一応こうね、作っていただいたやつ、サウンドオンリーの EDM とかロックとか、なんかそういうね、一枚絵を使わせていただいてたんですけど、これができるようになったっていうのはね、まあ、その意図するイラストができているかどうかはまた別問題なんですが、まあ、嬉しいよね。うん、とても嬉しい。ありがてえなと思ってます。まあ、ただ、その AI だけだとさ、やっぱこう、まだ不十分な面がね、さっきも言ったように、これ全然夏木かりんじゃねえじゃんとか、うん、なんかそういう問題がね、いろいろ出てきたりとかあるんで、まあ、そこはね、やっぱ人の手を借りなきゃなっていうところはあるんですけど。あ、そうそう、夏色の恋もね、あれ AI なんですよ、アートワーク。あれはね、ちゃんとね、発注をかけて、お願いしたものなんですけど、Adobe の AI だって。ちょっと AI すごいね、本当に。すごいなって思います。はい。だから、ひょっとしたらさ、なんか Google とかはさ、本当にデータベース豊富だから、言っちゃなんですけど、Bing よりももうちょっとこう、夏木かりんらしさが出てくるのかもしれないよね。で、Google も一応画像生成というか、そういう、AI で、画像を作るみたいなサービスはあるみたいなんですけど、なんかね、うまくログインできないんだよね。なんでだろうだね。うん。はい。まあ、そんな感じでございました。じゃあ、お便り行こうか。はい。今日はですね、まず、直メールにいただいたお便りから行きましょう。マロンクリームさんです。どうもありがとうございます。件名、イーグルサム、エピソード51、ファイナル。まあ、最終回ですか？はい。マロンクリームです。イーグルサムのエピソード51を見つけました。なんと、中途半端な。亡くなった声優さんもたくさん聞けますよ。 ということで、リンクを貼っていただいてます。ありがとうございます。そうそう、これね、マロンクリームさんに送っていただく前に実は見ちゃってたけど、見ちゃってたんだけどね。うん。見たところで思い出せたかどうかって言われると思い出せなかった。こんなんだっけみたいなね。何も思い出せなかった。うん、まあ確かにね、亡くなられた声優さんね、まあ80年代ですもん。ね、40年ぐらい前のアニメですからね、まあ無理もないかなと思うんですけども、半恵子さんで合ってる？合ってる？娘がめぐみさん？あれ？どっち？え？とにかく半のお母さんが半のお母さんって。ハンのお母さんが出てましたね。はい。ね。いやー、でもね、しょうがないっすよ。だってメタルギアソリッドのさ、実況のね、ツワハスさんの実況の動画なんかを見てると、ほんと、もうね、塩沢兼人さんとか、青野武史さんとか、鶴ひろみさんとかさ、亡くなられた方が、ほんとたくさん出てたりとかして、ちょっとやっぱ切なくなるもんね。聞いてたらね。ああ、なんか時代だなーと思ったり、塩沢さんなんかはさ、本当にこう、メタルギアのそのシリーズがね、まだ続いていく中で亡くなられてますから、本当にこう、まあ、遺作じゃないけど、そういう感じなんだろうなーと思って、ね、塩沢さんなんかはご病気じゃなくてね、事故ですからね。本当、ね。まあ、もし、今もね、ご存命だったら、ね、しんちゃんのブリブリザエモンとか、コナンの白鳥刑事とかも、また演じられてたのかなーなんて思ったりしますけれども。ね、ブリブリザエモンは、ね、まあ、慣れなきゃしょうがないんだけどね。慣れなきゃしょうがないんだけど、やっぱ塩沢さんなんだよな。って思ったり、今出てんの？ブリブリザエモン、そもそも。わかんないけど。ね。はい。という感じでございます。もう一つマロンクリームさんいただいてます。件名、Apple Music に入りました。おお、マロンクリームです。8月に Apple Music に入りました。おめでとう。おめでとう、ありがとう。DY さんの曲もダウンロードしました。ありがとうございます。はい。そしてなんと、明日から朝7時半のアラームに夏色の恋を設定しました。ありがとう！ダブルでありがとう！あららら。嬉しいじゃないですか。今から楽しみです。楽しみで眠れなかったら意味がないですけどね。苦笑。ちゃんとアラームで鳴ってくれてますか？夏色の恋。3ヶ月間無料なので入りました。Apple Music ね。私が昔聴いていたアーティストの楽曲もあったので、有料になっても入り続けようかなと思い始めています。まだ私が昔ハマっていたアーティストは解禁になっていないものがたくさんあるので、そのアーティストさんがサブスク解禁してくれたらもっと嬉しいなと思いました。ということでね、いただいてました。ありがとうございます。ちょいちょいあるよね。Apple Music 3ヶ月無料入りませんかみたいのが。ね、キャリアごとのサービスでもあったりとか、Apple のね、直接 Apple が言ってきたりとか。うん。僕もね、たまになんかダイアログ出るよ。ミュージックアプリ開いたら。Apple Music 1ヶ月、今なら無料ですけど、入り直しませんみたいな。とか。いえ、入り直しませんつって。拒否してますけど。沼だよ。音楽サブスクって面白いよ。音楽ファンにとっては。で、Apple Music なんかはさ、特にこう、そうなんですけど、洋楽が多いんですよ。で、今まで僕らが知らなかったような音楽にたくさん出会える。もちろんね、日本のアーティストさんなんかもね、まあ、Spotify も含めですけど、参入はね、続々としてて、後で、縁側のコーナーで言おうかなと思ってますけども、そんなのもあったりとかするんで、ほんとこう、無限大ですからね、音楽サブスクリプションってね、ほんと楽しい。僕はまあ、YouTube ミュージックですけど、ほんと楽しいですよね。知らなかったジャンルとか知らなかった音楽に出会えるチャンスを、くれるっていうのは、結構ね、 面白くって。あの、昔さ、CD ショップで、あの、視聴コーナーあったじゃないですか。あれもやっぱ、やってる人はやってたけど、限りがあるじゃない。ね、出会える音楽にも限りがあったし、その、視聴できる、ね、あの、台の数にも限りがあって。で、CD バブル全盛期の頃は、あの、フロアの1階は邦楽で2階は洋楽とかな、なんかそういう感じで分けてたりとかね、するお店もあって、洋楽聴かないとわざわざ2階まで行かないかったりしましたからね。これがあれかな、あの、男の音女のってよく言うじゃないですか。買い物の時の、あの、男性の音女性のって違うみたいな話があって、女性だと割とその辺貪欲に、お店の隅々までこう見て回るみたいなのってあったりするかと思うんですけど、あの、僕なんかは、あの、欲しいものを、あの、目的を決めて、パッと帰りたい人なので、買うもの買ってパッと帰りたい人なので、うん。あんまりこう、視聴コーナーで、こう、立ち止まるみたいなのってしなかったからね。うん。だからやっぱ、そういう世界を広げてくれたっていうのはやっぱそのアップルミュージックしかりですけど、音楽サブスクリプションって面白いなと思っています。うん。はい。まあ、その辺はまた縁側でちょこっと喋ろうかなと思ってます。はい。夏色の恋、目覚ましで、あの、爽やかに目覚められてたら嬉しいっすけどね。はい。どうもありがとうございます。マロンクリームさん。次、ユミッパちゃんです。X で。いただいておりました、ありがとうございます。最近私はカップ麺&カップ飯ブームなんです。あまり食べれなかったけど、 YouTuber ヒカキンのオリジナル商品である味噌菌を買って、そこからいろんなカップヌードルとか食べてるようになっちゃったんだよ。今のところチキンラーメン丼ぶりのスープが美味しかったね、ということでいただきました、ありがとうございます。味噌菌気になってんだけどさ、買えてないんだわ。あれ、どっか限定だよね。ファミマだっけ？セブンだっけ？忘れちゃった。なんか美味しいらしいじゃないですか。ね。食べてみたいなと思いますけど、カップ麺、カップ飯ブーム。ほどほどにしときなー。ね、カップ麺、カップ飯食いすぎてね、肝臓ぶっ壊した人を僕は知っています。そう、ここにいる私。そう、ここにいる私。何を隠そう、ここにいる私。ね、あの、ほどほどにね、ほどほどに。美味しいですけどね、手軽にお湯注いでさ、3分ぐらいでね、食べれちゃうからね。うん、たまに食べるとね、やっぱ美味しいですよ。カップヌードルのね、カップヌードルの味噌ってまだある？あれがね、僕、一時期ブームでしたね。美味しかったです。あとは、エースコックの、スーパーカップ、アイスじゃないですよ。カップ麺の話ですからね。スーパーカップ 1.5 倍の、豚キムチ。これはだいたい冬になるとね、食べたくなりますね。ちょっと辛いのは苦手な方は、手を出さない方がよろしいかと思いますけど。あと、高校時代はね、それこそいろんなカップラーメン食べてて、あの、高菜、辛子高菜みたいなやつ。うん。高菜ラーメンとか、結構食べてましたね。はい。そう。あとは、まあ、どん兵衛の天そば。これはもう定番ですよね。うん、まあ、本当に、いろいろね、美味しいの、たくさんありますけど。あと、一時期なんかカップ、それこそね、さっきユミッパちゃん言ってたけど、チキンラーメン丼みたいな、あの、やつの系譜で、カップラーメンのね、カップラーメンじゃない、カップヌードルの、あの、ご飯のやつがあって、間違って買っちゃったんですよ。で、何の疑いもなくカップヌードルだと思ってるから、お湯注いで食ったんですけど、麺じゃなくてご飯が口の中に入ってきた時の裏切られた感と、僕には合わなかった。ちょっと違うなって、いうのがありましたね。はい。まあ、合う、合わないがあるけど。チキンラーメン丼も長いですよね。スープが美味しかったっていうことで、チキンラーメンのスープはほんと唯一無二なとこありますからね。うん。ちょっと機会があれば試してみたいなと思いながら、今カップラーメンが食べたくなっている私がいます。はい。 みっぱちゃんどうもありがとうございました。こんな風にね、あのメッセージテーマ、今回ね、こんな風にマイブームということで募集しておりますので、何を書いたらいいかわからないという方はね、ぜひご利用ください。以上、パラビの広場のコーナーでした。このコーナーでは皆さんから番組宛てにいただいたメッセージを紹介しています。番組を聞いていて気がついたこと、突っ込みたいことなどなどありましたら、お気軽にメッセージをお寄せいただければと思います。CM! 正しいとか攻めない2016年から2022年までに発表してきた中からシングルとしてリリースした楽曲を中心にセレクト。さらに2023年最新の1曲も加えたミュージシャン DY の名刺代わりのベストアルバム DY オリジナルコレクト。各種デジタルダウンロード販売並びに音楽サブスクリプションサービスから配信中。月刊縁側。はい、メインのコーナーです。今回は月刊縁側のコーナーをお届けしていきたいと思います。この1ヶ月ぐらいで報じられた、ニュースの中から DY が気になったものを主にエンタメ寄りな話題を中心に、今ごめんなさい、マイクに手が当たっちゃいました。井戸端会議風におしゃべりできたらいいなという感じの、コーナーになっております。ということで、今回もね、お届けしていきたいと思いますけども、まあ、前回ですね、フワちゃんバーサスヤスコという構図の話が中心になってしまったわけですけれども、なんか、その件も収まらない感じですね、まだね。なんか、主犯格はフワじゃないみたいなところに飛び火して、もうやめろ、ほんとやめろ、犯人探しやめろ、うん、って思いつつですね、安子さんは安子さんでちょっと大変ですね、なんかいろいろ引き寄せちゃってますね。この間、24時間テレビ、ね、愛は地球を救うのかという、今回はサブタイトルだったようですけれども、24時間マラソンのチャリティーランナーとしてね、安子さん走られまして、まあ悪天候の中ね、本当もう僕はごめんなさい、見てなかったんですけれども、まあ頑張られたなというのが、本当に見てないものから言わせるとの感想なんですが、うん、だってさ、プロのマラソンランナーでさえさ、大変だよ、雨の中走るって。ね。それをさ、なんか限られた時間でトレーニングね、できなかった、その、マラソンに関しては、ほぼほぼ素人な安子さん。まあ、いくらね、その、昔ね、自衛隊に入られてて、体力は、ね、若さも相まって、あるかもしれないけどさ、過酷ですよ。うん、ようやったなって思います、本当に。うん、まあ、それでね、こう、まあ、なんだろう、その、安子さんにどれだけ決定権があったかどうかは僕はわかりません。本当に、それはもうわからない。お前に拒否権なんかないっていうパワハラ上司だったかもしれないし、安子さんが自分でやっぱ走りたいって思って、実行に移したかどうか、その辺はわかりません。はい。なんですけど、だから外野が、ああじゃねえ、こうじゃねえっていうことじゃないと思っています。あくまでエンターテイメントですから、我々は、それを、まあ、受け取って、楽しめればいいかなと思う。で、まあ、それを、こう、どう感じるか、受け取った側がどう感じるかも自由だとは思いますが、ああじゃねえ、こうじゃねえと言って、24時間テレビのアカウント宛てであったりとか、そういったところにですね、まあ、苦情のリポストとかですね、そういうのをやるのは違えんじゃねえかなと。あと、それを取り上げるマスコミもどうなのかなと思いはします。だから、まあ、ガタガタ騒ぐなというのがまず言いたいのと、哺乳瓶おじさんですね。さすがに、まあ、僕も自他ともに認める変態ではありますが、さすがに気持ち悪いです。犯罪ですから、まあ、できれば、特定していただいて、この触った方はですね、何らかの処罰を受けていただけ ったらなと思うんですけど、哺乳瓶持ってるって意味がちょっとわからないし気持ち悪いよね。うん。何がしたかったの？マジで。ね。まあ、詳細をね、ちょこっと言いますけれども、まあ、その国技館に向かってね、日産スタジアムから国技館に向かって走っている安子さんに、歩み寄って、で、ハイタッチを求めたのかと思いきや、おっぱいを触っていた謎の哺乳瓶おじさんがいたという。それもがっつりテレビに映り込んでいたらしい。僕はですね、本当に見てなかったし、見てたところで、あの人今、安子さんの胸触りましたよね、みたいなことを言う、ワイプの人も いたとは思えないので、うん。なんか、なんだろうな、こう、視聴者の方が気がついて、なんでしょうね。なんかそこ、そんな細かいとこまで見てんの？怖って、まず思って、本当一瞬だと思うんですよ。本当に一瞬の出来事だったと思うんですけど、それをこうわざわざ広めて拡散しているこの世の中怖って思ったのが一つあったんですよ。その話をね聞いた時に、ただがっつり映り込んでたっていう話なので、まあよろしくないですよね。うん。これは本当に、いけません。いけません。はい。なんか、そうね。なんか事務所とかが動けば一番いいんだよね。ただ、外野がやや言わないんですよ。日本テレビとか事務所が。ね。その辺は、どうお考えなのか、わかりませんけれども、きっちりね。もうダメなものはダメなので。しかもね、テレビでこう抜かれちゃってるわけだからね。うん。まあ、良くないよね。あとさ、その、おぱいの話で言うとさ、白だったんでしょ？安子さんの、その、ウェアが。で、雨降って、その、スポーツブラが透けてたっていうのも、やっぱ問題だったとは思うのですよ。着替えさせてあげてっていうね、ご意見も参見されましたので、これは、どうなんですかね。誰が悪いの？うん。まあ、いずれにしてもちょっと、なんか安子さんいろんな良くないものをね、引き寄せちゃってる感があるので、なんか、かわいそうだなと思います。うん。なんか、あんまり使いたい言葉ではないんですけど、うん。なんか、意図せずこうやってね、いろいろ引き寄せちゃってるのは、良くない。かなと思ってるし、なんかフワちゃんが突してくるんじゃないかみたいなね、警戒も日テレさんはしてたみたいなので、うん、なんかね、その過去にはヒロミさんの時に、迷惑系 YouTuber が声をかけたとかかけないとかいうので話題にもなってましたし、うん、まあいろいろやばいよね今ね。なんかみんながカメラ持ってる時代じゃない。ね。漏れなくスマホを買えばカメラがついてくる時代で、ね、特定班なんかもいらっしゃいますし、今どの辺を走ってるとか、その辺をね、いち早くキャッチして、なんかそこにあやかりたいみたいなおバカさんがいっぱい、おバカさんというか暇人さんというか、うん。ね。いっぱいいらっしゃるし、なんだか、いろいろ、こう、困難がね、うん、困難というかやっぱ根本から考え方変えないといけないんじゃないですか ?24 時間テレビもね、うん。っていう感じがいたします。パラリンピックに一切触れないとかね、いうのもなんか書いてる人いたし、うん。本当、ね、まあ、いろんな意味で考えさせられる記事。結果的になってしまったというか、安子さんにおかれましてお気の毒なことで、ただ叱るべき処置はやった方がいいよって一素人ですが、思ったりしてます。はい、そんな感じ。そして、さっきのサブスクの話題をね取り上げたいかなと思うんですけども、チャゲ&アスカがサブスク解禁だそうです。イエーイ。 あとニュースもサブスク解禁だそうです。イエーイ。まあ、正直ごめんなさい。ニュースに関しては、曲あんまり知らない。なんか、最初のやつ、一番最初のやつ、フレーフレーっていうやつ、バレーボールのやつ、ぐらいしか知らない。申し訳ねえ。なので、あまり、僕的には、あれなんですけど、チャゲアスは嬉しいっすよね。チャゲアスはやっぱね、90年代を代表するアーティストのね、一角ですから、80年代、90年代、ね、代表するアーティストで。で、まあ、最初はね、ベスト版を配信して、で、そっから、順を追ってシングルとか、オリジナルアルバムとかを、配信していくという流れのようですけども、ベスト版の中にね、N と L の野球帽が入ってる。もう嬉しい。もう、これね、チャゲさん作曲なんですけど、珍しいんですよ。チャゲさんメインボーカル、チャゲさん作曲で、そこにアスカさんのコーラスが乗るっていうのが、とても珍しいパターンで、で、これね、リバーだったかな？リバーっていうシングルのね、カップリングなんですね、N2Lの野球帽って。で、チャゲさんが少年時代のことを、書いた曲なんですけど、なんかすごくね、こう、考えさせられる曲ですね。うん。名曲だと思ってます。はい。まあ、その他ね、もうそうそうたる曲が、ね、チャゲアスの代表曲、モーニングムーンとか、まあ、一番最初のね、デビュー曲、一人咲きに始まり、万里の川とか、ラブソングとか、ラブソングも名曲ですよね。いいよね。はい。あと、セイエスはもちろん入ってますね。やーやーやーももちろん入ってます。はい。というところでですね。まあ、90年代を通ってきた人、一度はチャゲアスの曲をね、耳にしている方もいると思うんですけども、これを機にちょっと、チャゲアスに触れてみるのもいいんじゃないかなって思いますね。あ、ウォークとかも名曲だよね。君を失うと、僕のすべては止まる。歌ですね。いい歌。うん。はい。まあ、皆さん、もしよろしかったら、お聞きになってみてはいかがでしょうか。マルチマックスもお願いします。あれ、マルチマックスって解禁されてる？されてないよね。チャゲさんのね、バンドですけど。マルチマックス何気に好きなんだよ。ね、愛の空でとかね。そうそう。あとなんか、なんだっけ、タイトル忘れちゃった。紙飛行機のやつ。好き。はい。とか、まあ、ほんとね、サブスクを解禁してないアーティストは存在してないのと一緒だみたいなことを、言ってる、音楽評論家の方もいるぐらい、まあ、今はスタンダードな、ツールになっておりますね。まあ、僕も、それは一理あるなと思っていて、時代とともにさ、やっぱこう、音楽を聴くツールって移り変わってきたわけじゃないですか。ね、最初はレコードっていうものが出てきて、カセットテープが出てきて、CD が出てきて、で、まぁ、あ、ちょっとね、失敗というか、あんまり普及はしなかったですけど、DVD オーディオっていうものもあったりとかして。で、その流れでね、iTunes が生まれて、音楽をデジタルで買うっていう動きが。まあ、日本だとね、着歌っていう文化もありましたけどね。まあ、そういうのがあったりだとか、あ、今で言うとそのサブスクリプション、Spotify とか Apple Music とかを駆使して、音楽を聴く。ストリーミングで聴くっていうね。そういう文化っていうのはもう、移り変わっていくものなので、時代とともにね。うん。ただ、やっぱり自分がこだわり抜いて、作った音は、いい音で聞いてほしいんだっていう、もう、すごい強いこだわりを持っていらっしゃるアーティストの方もいらっしゃいます。山下達郎さんとかね。もう山下達郎さんは、もう絶対僕の曲はサブスクでは、配信ありません。って、もう断言してるんで。うん。まあ、どうなんでしょうね。これも、山下達郎さんもさ、打ち込みはクソだって言ってた人ですからね。 そもそも打ち込みなんて邪道だと、ね、俺の音楽に打ち込みサウンドなんか入るわけがないじゃないかって言ってた人が、あのガラスの少年みたいなねことを突然やったりとかね、あるわけです。で、自分の曲の中にも打ち込みのシーケンスとかをね入れたりとかやってますから、まあわかんないです、わかんない。これは本当にもう今はもうサブスクなんかクソだってね、そんな音質落としてまで私の曲を聴いてほしいとは思わないって言ってる彼ですけども、わかんないです。はい。なので、まあ、あと中島みゆきさんとかもね、サブスク解禁してほしいですけどね、うん、解禁してないですよね、うん、とか、まあ、そんなね、こだわりを持っていらっしゃる方もいるので、そのアーティストね、聞けないのは残念は残念ですけど、うん、まあね、そのアーティストが好きな方はね、引き続き、おお素晴らしいって、達郎山下グッジョブって、うん、いう方はね、CD で聴いていただければいいんじゃないかな。いや、ほんとすごいからね、あの人ね。もうサンデーソングブックなんか聴いてるとさ、海外のさ、プロのエンジニアの人、平気でこき下ろしますからね。この間なんとかかんとかっていう、プログレッシブバンドのですね、素敵なベスト版が出るんですけど、内容は素敵なんですけど、もうマスタリングが最低最悪でですね。なので、私が今から書ける曲は、私が新たに、このマスタリングを施しましてですね、それを最高の音質でお届けする、バージョンになりますっていうことを平気で言う人ですから。いや、もう、彼にかなう人はいない。誰も、彼に口答えなどできない。はい。なので、皆さん、サンデーソングブックね、聞いてほしいです。楽しいですよ。それはそれでね。うん。達郎さんのこだわりですからね。はい。お聞きになってみてはいかがでしょうか。はい。次の話題。ちょっと政治面に、目を向けたいと思いますが、まあ、あんまりね、総裁選がどうだとか、米騒動がどうだとか、お米高い。この間、やっとお米手に入ったんですよ、5キロ。ね、5キロで3000円だよ。やばない。まあでもね、背に腹は変えられぬと思いまして、これを逃したらいつ手に入るんだっていう感じもあったんでね、もう、買っちゃいましたけど、いやー、きついわー。ね、その辺庶民もアップアップしてるしさ、農家、お米農家がどんどん廃業してるっていうお話も聞いて、で、ビート清さんっていう方がね、ポストしてたんですけど、これ本人かどうかわかんないです。正直。外国にお金ばらまいてる、ばらまく予算があるんだったらさ、お米農家救ってあげてよって、ね、言ってらっしゃいましてですね。まあ、外交も大事だけどね。うん、外国とこう、共存していくのも、まあ、大事は大事ですけども、お米の国なので、ね、お米農家大事にしてほしいなっていう気持ちはやっぱあるよね。ただでさえね、農家は人手不足だっていうふうに言われて、結構経ちますからね。うん、本当大事なことで、はい。その辺、ね、よろしくお願いしますって思いますけれども、そんなニュースばっかりを取り上げているとですね、やっぱ暗い気持ちになって、行くので、ちょっと政治面でね、ほっこりする、ものを見つけたのでご紹介しましょう。林官房長官エレベーターに閉じ込められる。笑っちゃいけないけどさ、なんかほっこりしない？こういうのがさ、殺伐としたニュースの中にポンって入ってくると大変だったと思いますよ。確かにね、うん、エレベーターに閉じ込められるって、でもなんか、これが、こういうのがさ、ポンって入ってくるとちょっと安心するわ。日本ってやっぱ平和なんだなって思うわ。うん。ね。ちょっと記事の詳細読んでみたいと思いますけど。6日午前10時頃、東京永田町の首相官邸で建物内のエレベーター1機が故障し、閣議に向かっていた 林芳正官房長官が一時閉じ込められた。林氏は閣議に間に合わなかった上、閣議そのものの開始は約20分遅れた。林氏が閣議後の記者会見で明らかにした。30分ぐらいエレベーターに閉じ込められていた。体調に問題ないと語った。官邸幹部によると、林氏は官房長官、秘書官と警護官、SP と3人でエレベーターに乗っている際に故障が起きたという。週に2回、火曜と金曜に開かれる閣議は官房長官が議事進行にあたる。林氏は閣議を欠席し、岸田文雄首相が代役を務めた。閣僚の一人によると、閣議終了後に林氏が閣議室に姿を見せると、閣僚らが拍手で迎えたという。もうなんか、絵が浮かぶもん。おー、官房長官おー、ご無事でーみたいな。いやーね。もう、ほっこりする。平和だわ、日本って。やっぱり。大変だったと思いますね。30分閉じ込められたんだ。ね。まあ、体調に問題ないということでですね。よかった、よかった、というところですけど。はい。いやいやいや。多分ね、冒頭ね、岸田首相がね、代役務めたということで。本日の閣議ですが、司会をされる林官房長官が現在、エレベーターの故障に巻き込まれまして、閉じ込められている状態でありますので、私が代役を務めたので、官房長官大丈夫なんですか？大丈夫なんですか？官房長官は。それは今、鋭意、調査中であります。それでは、閣議の方に移らせていただきます。で、閣議は滞りなく進んで、まあ、閣議の最後に林官房長官が現れて、おーね、はい。ご無事で、はい。ね、よかったね。うん。以上。うん。たまにさ、こういうなんかちょっとほっこりしたのをぶっこんできてください。はい。はい。そうするとね、いろいろ、なんかほっとします。はい。なんかね、政治に文句とか言いたくなるけどね、政治家も人間だから、エレベーターの故障に巻き込まれることもあるさ。うん。でもよかったね。はい。そして最後、言っとこうかな。ですね、またエンタメにちょっと戻ってくるんですけど、なんと皆さん、次の朝ドラ、おにぎり、主題歌は、ビーズということで。とうとう、ビーズが朝ドラに来ました。イルミネーションという曲だそうです。うん。で、まあ、橋本環奈さんがね、演じられる主人公。まあ、平成のギャルを演じるそうなんですけど、まあ、平成を代表するアーティストということで、まあ、ビーズ、白羽の矢が立ったということですか。うん。なんか最近あれですよね、ソングスにまっちゃんが出たりとか、ね、稲葉さんもね、NHK とかに出たりとかして、うん。なんか、こう、ビーズと、あれですよね、NHK さん、良好な関係築いてますよね。うん。まあ、早くもなんか紅白にビーズ出るんじゃないみたいな、話が濃厚になってはいますけど、どうかな。これも時代だもんね。わかんない。年末年始は仕事しないことにしてるんだ、みたいなこと言ってるじゃん。ビーズって。で、仕事納めは毎年ミュージックステーションのスーパーライブなんだ、みたいな。最近出てないか。スーパーライブ。そういえば。ね。去年は少なくとも出てなかったですね。だから出る率下がってますよね。うん。なんですけど。まあ、ね。このイルミネーションが朝ドラの主題歌に決まったことで、まあ、ひょっとしたら紅白あるんじゃねって、うん、なりますけど、そんなこと言ったらね、米津さんとかもさ、朝ドラ、ね、今のね、虎に翼で主題歌やってるけど、出るかどうかわかんないね。うん。まあ、出て、見たいなとは思うけどね。うん。いやいや、でも、朝から稲葉さんの、ね、声で迎えられるわけですか。まあ、さすがに朝ドラなので、ウルトラソウルみたいなパワフルな感じでは、 ないのではと想像しますが、まあミディアムテンポな感じかなって勝手に思ってますけどね。まあ時間の問題っちゃ問題だったかもしれないですよね。ミスチルもやったし、桑田佳祐さんもやったし、スピッツもやったっけ？スピッツもなんかあった気がするよね。で、愛子さんやったでしょ？で、スーパーフライさんもやったし、星野源ちゃんもやったし、ね、なんか大御所が次々にね、アソトラの主題歌やっていく中で、うん。まあ、ビーズも時間の問題かなと思っていましたけど、うん。まあ、楽しみですね。個人的には。っていうかね、今年ビーズ俺仕事しないと思ってたの。なんか、うん、ゲットワイルドが特別だったのかなって思ってたけど、うん。イルミネーションやるんだと思って、はい。ね、ちょっとびっくりしましたけどね。はい。ということで、楽しみにしてたいなというふうに思います。はい。ということで、こんなところでですね、今回の月刊縁側は、おしまいでございます。はい。また次回お会いできればと思っております。以上、月刊縁側のコーナーでした。DY のパルベライズビート。DY のパルベライズビート、お別れの時間が来てしまいました。楽しんでいただけたでしょうか。朝ドラ、スピッツ、夏空に提供してました。優しい矢の子。うん、そんなタイトルだった。うん、見てないけど。夏空って誰出てたの？すずだ。広瀬すずだ。アニメーターを目指す女の子。見てないわ。割と最近ですね。うん、この番組では皆様からのお便りをお待ちしております。各種コーナーがありますので、どしどし参加して、一緒に番組を盛り上げてください。月刊縁側では、この話題取り上げてくださいっていうね、なんか気になったニュースがあれば、投げていただければと思います。もっとね、ちょっといろいろ話したいことあったんですよ、今回の縁側。ね、この間の任天堂ダイレクトの話とかしたかったんですけど、なんせ林官房長官がエレベーターに閉じ込められたりするから。こっちが勝っちゃったよ。ね。はい、各種方法でお待ちしております。パルベライズビートの特設メールフォーム、シーサーブログの番組ページのコメント欄。直メールはすべて半角小文字です。parabi@momomail.com。parabi@momo-mail.com。X の方は、番組のハッシュタグ、シャープパラビ、シャープ PARABI をつけてポスト。お好きな方法で番組にアクセスしてみてください。たくさんのメッセージ待ってます。そして僕 DY、この番組の他にもね、ポッドキャストやっておりまして、明日ですね、9月9日、弾けたいラジオ80回目更新になります。ゲストに音原ルナさんをお迎えして、AC ジャパンの話をそこそこしてますので、はい。よかったら聞いてください。それから明日はね、YouTube とニコ動更新になりますので、こちらも応援よろしくお願いします。その他、君じゃなきゃっていうシングルを僕 D はソロで出していたりとか、アルバムもいろいろ出してます。詳しくは今日の番組の記事ページにすべてリンク貼ってありますので、そちらから聞いてください。いいなと思ったら、応援していただけると嬉しいです。よろしくお願いします。ということで、今回のパルベライズビートおしまい。残暑が厳しいです。本当になんか夏が舞い戻ってきて、しばらく収まってた熱中症警戒アラートも、ね、毎日出てくるようになってしまいましたが、まだまだ秋は遠しなのかなと思っておりますけれども、本当にね、くれぐれも皆さん体調気をつけていただいて、またね、次回も元気にお会いいたしましょう。パルベライズビート、ここまでのお相手は私 DY でした。それではまた次回、ごきげんよう。バイバイ。ときメモの話したかったんだよ。バイバーイ。描いてたより